こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクドヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
尾崎和夫です。
4月ですね。時は巡り、また春が来て、まあ各地の桜は綺麗なことでしょう。ここアリゾナもこの時期はサボテン砂漠にも色とりどりの花が咲き始めます。景色が一段と華やいできます。さて今日はその花から花へと飛び移って蜜を集めてくる蜂を飼っておられる蓮氏哲也さんとのインタビューをお聞きいただきます。北米におられる蓮さんは北米向けのアンデスの声をいつも欠かさず聞いておられました。そしてある時南米に移住されたまま消息を絶ったひおじいさんを訪ねて行かれたことがあります。その時のお話などもお伺いしています。
アメリカの西海岸サリナスにいらっしゃいますアンデスの声の熱心なリスナーの一人であるこの蓮氏さんは養蜂家、お父様もそうなんですね。鹿児島からずっと花前線、桜前線、これをずっと北に北上してですね、北海道まで毎年いらっしゃる仕事をして、今70歳も超えていらっしゃるんですけど、まだ現役でお仕事をしていらっしゃるということでしたが、そして蓮氏さんはアメリカにお渡りになってこのサリーナスの方でやはり養蜂業をなさっていらっしゃいます。その蓮氏さんとの蜂談義をお聞きいただきたいと思います。 今回このサリナスにいらせていただきまして、ハスイさんのお家にお邪魔して、そして巣箱を、ちょっと見せてもらったんですけども、ほとんどの蜂は今どちらの方に巣箱を置いていらっしゃるんですか？
今サンオーキンバレーですね、フレスの方ですね。フレスのとこ、今度はサクラメントバレー、ちょっとサクラメントのより上の方ですけど、あの辺にいます。
そちらには蜂がやっぱり好んで、蜜を集めてくる花が咲いてるんですけども、さあそれはどういう花でしょう？
そうですね、サンオーキンバレーの方はアルファルファとかですね、今咲いてるんですけど、そしてサクラメントの上に行ったら、このスターシスルって日本でいうこのタンポポにいたトゲのある花ですけど、その花ですね。
で、ハスさんとしてはその蜂にとってどういう花が一番いいと思いですか？
そうですね、カリフォルニアでやっぱりセージの花ですね、日本でいう山よもぎの花ですね、それとオレンジの花はいいですね、あれ日本人好みじゃないでしょうかね、あっさりして。
花にはいろいろ色もあるんですけど、もちろん花自体の持っている、味もありますから、それで蜂蜜が微妙に変わるんだと思いますけれども、私さっきちょっと蓮司さんにお聞きしたんですが、蜂は色にいろいろとその好みがあるだろうか、どうなんですか？
そうですよね、やっぱり黒い色なんかにやっぱ荒いですね、だから仕事中はやっぱり白いのがいいですよね、黒いのにやっぱり襲ってきますよ。
蜂に近づくのに黒いものを身にまとっていたら、相手が怖がってですね、ついてくる可能性が強いということですから、白いものを身につけること。
そうですね、白いのを身につけて、そして煙をやることですね。
煙ね、
タバコの煙でも何でもいいから、とにかく、煙をやったらおとなしくなります。
蜂の弱点は煙でございます。
そうです、
さて、南米とそれからですね、ハスイさんとのその関係というのは、実は非常に深いものがありまして、私たちが南米フレンタビでずっと南米を回った時のその記録のですね、テレビの番組をご覧になりまして、実はハスイさんもその南米に、ずっと自分の子孫をたどっていくとですね、祖先を先祖をたどっていくと、そのルーツがあるということで、ハスイさん自身南米の方にいらっしゃいました。その時の話をちょっとお伺いいたしたいと思います。
実はハスイさんから1年前でしょうか、お手紙いただきまして、自分のひいおじいさんがボリビアに渡ったっきり音信不通なので、そのひいおじいさんを探してほしいという手紙が来ました。で、私たちボリビアはサンファン移住地、沖縄移住地に行きましたので、サンファン移住地の方に聞いたんですね。でもサンファン移住地はサンタクルス市の近くにあるんですけれども、そのハスさんのひいおじいさんはベニ州というもっと、ボリビアでは北部ですね、北の方のベニ州にいらしたっていうことで、サンファン移住地の方もわからないとおっしゃったんですね。それでハスさんはどうされたんですか？
そうですね、まずサンタクルーズの日本領事館に行ってちょっと聞いてみたんですけど、もうだいぶ古いことですし、在留届も多分出してないだろうということで、もうね、全然分からず、そして地元の新聞社の方に行って、新聞広告、出してもらって、それできっかけで自分の親戚を見つけることはできたんですけど。
で、ホテルに訪ねてこられたわけですよね。
そうですね、もう感激しました、本当に。
ひいおじいさんの名前が富吉中木原とおっしゃるんですけど、中木原と名乗ったボリビアのひ孫になるわけですよね。その方が訪ねていらしたんだそうです。
そうですね、もう本当びっくりしました。
そのひ孫さんも喜ばれたでしょうね。
そうですよね、もうまさかね、日本から越して訪ねてくるとはもう多分思っていなかったと思いますよ。
ね、自分の体の中にやはり日本人の血が流れているっていうことはご存じだったわけでしょ。
そうですよね。やっぱり苗字やっぱり持ってますからね、今でも、ええ、
中木原なんてちょっとインカの名前もにもちょっと思われますけども、自分はインカの末裔だと思ってらしたこともあると、まさか日本人のと思ってらしたと思うんですけれども、ここに写真がありますけど、この写真の方はその方の何になるわけです？
息子ですよね。だからひいおじいさんの息子です。息子ですね。
そうですよね。で、このベニ州のリベルダーディ町はまでは行かれたんですか？
そこはまだ行ってません。行くつもりだったんですけどね、ちょっと交通の便が悪いと聞いたもんですから。で、まあこの次また来年行った時に改めて墓参りしたいと思っています。
ですからおじいさんの孫、息子たち、孫、ひ孫までおられるわけですよね。
そうですよね。本当びっくりしました。
でもよかったですね。どのくらい広告にその尋ね人を出されたんですか？
そうですね、確か1週間だったと思います。一応出してちょっとパンタナールの方にちょっと行っていたもんですから、帰ってきたらホテルに連絡があってですね、3人ぐらい電話来たっていうもんですから、本当にもうびっくりしました。
その新聞、本当に新聞をご覧になってよかったわけですよね。中木原なんて珍しい名前だと思いますので、分かったんだと思います。
留吉中木原さん、1871年の10月20日生まれですから、1871年と言います。お生まれになったのはもう107年前のお生まれですよね。そして、結婚なさってですね、子供さんたちが、アルフレード・ペレツさん、1916年生まれですよね。そして今度はペルフェクトさんが1918年で、オスワルドさん1920年、フローラさん1926年、フリオさんが1930年で、みんな中木原っていうちゃんとミドルネームが入ってるわけですよね。ですから中木原さんのやっぱり名前がずっと子供たちに代々続いてる。それが一体どこの誰だかっていうことが、今度は長谷さんがいらしてね、はっきりして、ああ自分たちは日本人の血が入ってるということではっきりしたわけですよね。それはまあまあ本当にここの人たちにとってもですね、自分のルーツを知る上でね、貴重なものだと思います。中木原というね、家族の一つのそのつながりが、この記録されているわけです。中に木に原って書くんですか？はあ、これ今でもある名前ですか？まあまあ、ご苦労様でした。ボリュームでいらっしゃって、そして、ベニシューの方にはまた今度機会があったらいらっしゃるということですけれども、で、南米にいらしたのはその時初めてですか？
そうですね、その時初めてです。
どうでした？南米。
もう、いいですね。
南米もいい
ですか？もう大好きです。
南米行ってもいいですか？
もう南米行ってもいいですね。
で、私今窓から外を見たんですけれども、素晴らしい盆栽があるんですよね。
さあ、盆栽と長谷さんとの関係は？
そうですね、盆栽クラブに入ったのは今からそうですね3年前ですね。それからまあやってますけど、難しいですよね盆栽は。今日明日にできるもんじゃないですからね、やっぱり、難しいけどやっぱり、面白いです。
でもプロ級のね、松の盆栽があるんで、私びっくりしたんですけど。
やっぱり難しいですね。あんまり水をやってもダメな木もありますしね。今度は水をやらないと枯れてしまいますからね。だから盆栽は本当、盆栽持ってたらもうどこにも行けないですよ。
私よりも難しいですか？
もう難しいですね。盆栽まだまだ難しいです。
蜂をすすると自分で働いてくれるけれども、盆栽はこっちが可愛がって手をかけてやんなきゃいけないし、ハスさんそっと教えてくださいよ。どういうね、木は水をやっちゃいけないのか、どういう木は水をやらなきゃいけないのか、それは秘密ですか？
そうですね。ま、松とかですね、まあ、ああいう木はあんまり水はやらない方がいいそうですよね。あんまりやったらなんか根腐れするみたいです。それとかのもみじとか、ああいう木はもう水に浸かっていてもいいそうですね。もう水なかったら枯れますね。もう毎日2回も3回もかけてもいいです。ええ、
実は私たちその反対をやってしまったんですね。せっかくエクアドルで日本人のその方がですね、盆栽を作る専門の方が一つ作って私たちにプレゼントしてくださったんです。で、可愛がりすぎまして、水をやりすぎて、松だったんですよ。
水をやったらね、あんまり、枯れますよね。だから、松はあんまりね、やらない方がいいですね。
そして奥の広い部屋があって、机が置いてあるんですけれども、そこに行きましたら、壁になんと、97年、6年ですね。のベリカードが12枚横に貼ってありました。
エクアドルの首都キトーのですね、パノラマ写真のベリカードが1月から12月まで、つまり12枚横にきれいに並んでおりまして、このアメリカのカリフォルニア州のサリーナ市のハスシさんのその机の後ろの壁に、私たちのエクアドルのキトーがちゃんとあるんですね。
橋さん、アンデスの声との出会いはいつなんですか？
そうですね、一番最初聞き始めたのは確か中学3年生の時だったと思います。その時ソニーの ICF の5900ですかね、なんかそうですよね、あれを買ってもらってですね、あれで聞いたのが初めてですね。
そうですか。いや、中学生の頃からのリスナーでいらしたんですか？
アメリカ来て、まあ、長いこと聞いてなかったんですけど、まあ、いろいろありまして、5、6年前からまた、聞くきっかけに、作ったというかね、聞くきっかけができたんですよね。
で、受信機は何ですか、こちらでは。
あ、今持っているのが、ソニーの ICF の7601ですか。
皆さん、大勢の方が使ってらっしゃる受信機ですね。で、南米向けでなくて、北米向けを聞いてらっしゃるわけですけれども、よく入ってますか？
そうですね。もう、綺麗に入ってますね。もう、地元の FM 局聞いてるみたいですよ。ええ。もう、綺麗ですね。
さすがソニーのラジオですね。
ソニーのコマーシャルが入りましたけれども。この近くには、日本の方はどのくらいいらっしゃるんですか？このお近くには。
そうですね。だいぶいますよね。うん。郷里の、やっぱり同じ鹿児島出身の人がみんな、羽屋さん、グリーンハウスやってますからね、もう多いですよ。花栽培の方多いです。
いたしました。
このサリーナ市は、サンフランシスコから、どのくらいですか、車で。
そうで、約2時間ちょっとですね。
南ですよね。
そうですね、南です。
太平洋には近いんですか？
近いですよ。ここから車で10分ぐらい行ったらもう太平洋見えます。
あ、そうです。それで涼しいんですね。
海の風ですね。さ、ジェームス・ディーンのファンの方はぜひここのサリーナスに来てですね、スタインベックの、その文芸博物館をご覧いただきたいと思います。
私はそのエデンの東が好きで、それでサリーナスを覚えてたんですね。レタス畑とサリーナス。ジェームス・ディーン。よかったですね。
ちゃんとジェームス・ディーンのキーチェーンがありました。3ドル39セントか何かって、ちょっと高いので私手が出ないので買いませんでしたけれども、そのキーチェーンを集めている方は、そういうのをお求めにここまで来られるといいと思います。今日は ACJB のキーチェーンの方は、ハスさんにプレゼントするために持ってまいりましたので、後ほど差し上げたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
いえ、どういたしまして。
ジャン・スタインベックのエデンの東の舞台となった北米西海岸サンフランシスコ近郊のサリーナスへやってまいりました。このエデンの東のテーマ音楽を今、明治大学マンドリンクラブの皆さんの演奏でお聴きいただきました。このサリーナスでミツバチを飼う養蜂の仕事を手掛けておられるハスシ哲也さんをお尋ねしましたが、ハスシさんのご両親も鹿児島の薩摩半島最南端指宿市で今も移動養蜂家として花を追って南から北へ日本全国ミツバチを連れての厳しい旅を続けておられます。アンデスの恋のリスナーを訪ねて、今日は北米のハスシ哲也さんでした。
ここでクリスチャン女流作家三浦綾子さんの祈りの言葉をご紹介しましょう。愛する主よ、今日私は生きることが苦しいのです。一人の人の敵意を心の奥深く感じたからです。主よ、私はなんと愚かなものでしょう。優しい夫があり、案じてくれる肉親たちがおり、多くの友がおりますのに、ただ一人の冷たさが私を耐え難くするのです。でも主よ、主が私に耐えることをお望みでしたら、私は耐えて行きとう存じます。いいえ、耐えるよりもその人を愛する力をいただきとう存じます。主よ、愛することを教えてくださいませ。ここに誠の愛あり。歌は藤田みどりさんです。
ここに誠の愛あり、世にも尊き愛なり、こわげに誠の共にて
393番、ここに誠の愛あり。歌は藤田みどりさんでした。
さて来週はクリスマスと並ぶキリスト教会の大事な行事である受難週にあたります。そこでこの時間にはキリストの十字架と復活の物語を2回にわたってお届けしますので、ぜひお聞きください。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。 hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。